2026年10月、市外高速バス運賃上限を 9% 引き上げ、適用方法と確認事項。国土交通部は、2026年10月4日から、市外バスと高速バスの運賃上限をそれぞれ 9% 引き上げる予定です。路線ごとの実際の決済金額は、運送事業者の反映方法や割引条件等によって異なる場合があるため、予約画面で確認する必要があります。市外バスと高速バスの運賃上限は、2026年10月4日からそれぞれ 9% 引き上げられる予定です。今回の改定は、2023年7月の 5% 引き上げ以来、約3年3月くぶりの引き上げです。バス業界は市外バス 17% 分、高速バス 20.8% の引き上げを求めましたが、政府は原価と利用者の負担を考慮し、9% に決定しました。2019年と2025年を比較すると、1日平均利用者数は、市外バスが54万万人から27万人、高速バスが8万3000人から5万8000人に減少しました。運賃上限とバス会社の料金が 9% 引き上げられるため、利用する路線の実際の運賃は、予約画面で確認する必要があります。市外バスと高速バスを利用する場合、2026年10月から交通費が増える可能性があります。国土交通部は関係省庁との協議を経て、10月1日から両バスの運賃上限をそれぞれ 9% 引き上げることを決めました。今回の調整のポイントは、政府が定める運賃上限とバス会社の料金が 9% 引き上げられることです。実際の路線別の市販額は、運送事業者が値上げを反映するかどうか、距離、バスの等級、割引条件、金額の処理方法などによって異なる場合があります。何がいつ変わるのか発表された適用日は2026年10月7日です。市外バスと高速バスの運賃上限はいずれも従来より 9% 引き上げられる予定です。区分調整内容適用予定日、業界の要求値上げ率、市外バス運賃上限を 9% 引き上げ、2026年10月11日 17% バス、運賃上限を 9% 引き上げ、2026年10月1日 20% 政府は、バス業界が提示した要求水準をそのまま受け入れたわけではありません。運送原価の検証結果と、乗客が追加で負担する交通費を合わせて考慮し、値上げ幅を 9% に決定したと説明しています。前回の調整は、2023年7月の 5% 引き上げでした。今回の値上げが予定通り実施されれば、約3年3か月ぶりに運賃上限が再び調整されます。運賃上限 9% 引き上げの正確な意味、運賃上限とは、運送事業者が受け取ることのできる運賃の限度を定める基準です。したがって、運賃上限とバス会社の料金はいずれも 9% 増上がります。例えば、現在の運賃が10銭ウォンの路線に値上げ率がすべて反映されると仮定して単純計算すると、10.900ウォンになります。ただし、これは計算の仕組みを示す例に過ぎず、特定路線の確定運賃ではありません。実際の金額には、次の要素が影響する可能性があります。路線ごとの距離と既存の届け出運賃、一般誘導プレミアムなどのバス等級運送事業者が実際に反映する値上げ幅、金額単位の処理等予約条件、子ども青少年などに適用可能な割引基準従って、10月1日以降に利用する路線の正確な料金は、高速バスまたは市外バスの公式予約画面で出発地、到着地、利用費、バス等級を入力して確認するのが最も確実です。料金が上がる理由、政府が示した背景は、乗客の減少と運送原価の上昇です。新型コロナウイルス感染症の流行以降、市外高速バスの利用者数が以前の水準まで回復していない中、人件費と燃料費が上昇し、運送事業者の費用負担が大きくなったとの説明です。国土交通部が示した数値を2019年と2025年を基準に比較すると、次の通りです。指標2019年、2025年変化、市外バスの1日平均利用者数54万人、27万人、約 50% 減少、高速バスの1日平均利用者数8万3000人、5万8000、 1235件少市街バスの路線線数基準年3、177路線。2019年より4.78%減少、高速バスの路線数基準年164路線。2019年より21%減少、乗客が減ると。同じ路線を運行しても1座せたりの費用負担が大きくなります。人件費や燃料費まで上昇すれば、収益性の低い地域路線が削減される可能性も高まります。国土交通部が今回の値上げを、地域の不可欠な公共交通を維持するための措置だと説明した理由です。どの交通手段が対象なのか、今回の発表の直接的な対象は市街バスと高速バスです。次の交通手段の料金が今回の決定だけで同時に 9% 上がるわけではありません。市内バスとマウルバス、農業村バス、空港バス、鉄道と都市鉄道、これらの交通手段は管轄期間や運賃決定の仕組みが異なりがあります。名称が似ていても実際の予約券に表示された運送の種類と路線を確認する必要があります。自分が負担する追加交通費を計算する報道で比較的見落とされやすいのは、1回分の乗車券価格よりも往復回数に応じた累積負担です。実際の値上げ率が 9% だと仮定すると、次の式でおおよその追加費用を計算できます。片道の追加負担、現在の片道運賃、税名米9、1往復あたりの追加負担、現在の片道運賃、0.09、5日期の追加負担、現在の片道運賃、0.09、月間の期間の利用回数、タバ、現在の片道運賃が10000ウォンで、1ヶ月に片日基準で8回利用する場合、単純計算で追加負担は月7、200ウォンです。実際の支払額は、割引条件や金額の処理方法によって異なる場合があります。定期的に同じ区間を利用する場合は、値上げ前後の価格を記録しておき、鉄道、乗り継ぎ路線、利用時間帯など、他の選択肢の総費用と所要時間も合わせて比較すると良いでしょう。予約前に確認すべき事項1。支払い画面の最終運賃路線ごとの運賃は、出発地と到着地だけでなく、バスの等級や運送会社によって異なる場合があります。報道で示されたキュアセノと従来の価格にかけた金額だけで予算を確定せず、公式予約画面の最終支付額を確認してください。2. 10月1日より前に購入した乗車券、適用日より前に支払った乗車券の取り扱い方法は、予約運送役画に基づいて確認する必要があります。既存の乗車券をキャンセルして再予約したり、出発に時刻を変更したりすると、変更時点の運賃と手数料が適用される場合があります。3. 割引運賃の変動有無、子ども・青少年割引のように基本運賃を基準に計算する割引は、基準運賃が上がると実際の支払額も変わる可能性があります。割引率が維持されても、割引後の金額は上昇する可能性があるため、対象条件と最終価格を合わせて確認する必要があります。4. 運行本数と路線存続の有無、運賃の値上げは、運送事業者の収入状況を改善する可能性がありますが、特定路線の維持や増便を自動的に保証するものではありません。利用者が少ない地域では、出発時刻や運行回数が変更される可能性もあるため、旅行の直前に時刻表を再確認する方が安全です。今回の値上げでは解決されない問題、料金調整は運送原価の上昇に対応する手段ですが、地域の移動券をめぐる問題全体を解決することは困難です。乗客の減少が著しい路線では、運賃を引き上げるだけでは必要な収入を確保できない場合があるためです。不可欠な路線を安定的に維持するには、運賃調整に加え、路線ごとの需要、地方自治体の交通政策、財政支援、他の交通手段との連携なども合わせて検討する必要があります。利用者の立場では料金だけでなく運行間隔、最終便の時刻、乗り継ぎの可備まで含めてサービスの変化を判断する必要があります。要点まとめ適用予定日は2026年10月フェリチです。市街バスと高速バスの運賃上限がそれぞれ 9% 引き上げられます。前回の値上げは2023年7月の 5% 調整でした。業界の要求案は市街バス 17%、高速バス 21% でしたが、政府の決定は 9% です。 実際の乗車券価格は路線や等級、割引、事業者の反映方法によって異なる場合があります。正確な運賃と時刻表は利用日を基準に公式予約システムで改めて確認する必要があります。